医学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19156回目の今日は、神経系の画像診断について、京都府立医科大学大学院放射線診断治療学講師、渡辺啓太さんにお話しいただきます。
先生方は放射線科医が書くレポートを読んでいて、こう感じたことはありませんでしょうか。はっきり書いてほしい。結局病気はあるのかないのかと。レポートには何々の可能性があります。明らかな異常は認めません。何々を否定できませんといった表現が頻出します。患者を目の前にして即座に決断を迫られる先生方からすれば、歯切れが悪く責任を回避しているように見えることがあるかもしれません。本日はこの曖昧な表現の裏側にある放射線科医の思考プロセスと、それをどう診療に生かすかについて、脳神経の画像診断を例にとってお話しします。まず大きな理由は、画像には見えるものと見えないものがある点です。 CT や MRI は優れた画像検査ですが、万能ではありません。構造の変化や信号の異常は捉えられても、神経そのものの機能障害やごく初期の微細な炎症、あるいは時間とともにダイナミックに変化する病態は、基本的には静止画である画像では評価が難しいことがあります。もう一つは、画像診断の本質が形態評価であり機能評価ではない点です。その所見が現在の活動性病変なのか、過去の鎮痛性変化なのか、もしくは病的意義の乏しい変化なのか、画像だけではその鑑別が困難なことは多々あります。さらに画像所見と臨床症状の乖離も日常的に経験されます。症状が重篤であるにもかかわらず、画像上は所見に乏しい場合もあれば、その逆もしかりです。画像はあくまで病態の一側面、すなわち気質的変化を捉えているに過ぎず、患者さんの臨床像そのものを映し出しているわけではないのです。では具体的なケースでご説明しましょう。例えば日常診療で遭遇する動眼神経麻痺です。副司を主訴に来院された患者さん、脳動脈瘤による圧迫ではないか、脳幹梗塞ではないかと心配され、 MRI をオーダーされます。しかし MRI の結果レポートには、明らかな異常を認めませんと書かれて帰ってくることが多いと思います。この言葉は決して病気がないという意味ではありません。現在の MRI 画像で評価できる範囲では、緊急で対処が必要な大きな異常が見当たらないという限定的な意味です。実は末梢神経そのものの虚血、微小な炎症は現在の3テスラ MRI をもってしても直接病出することは困難です。この場合の MRI の役割は、診断を確定することではなく、脳幹の梗塞、脳層内の腫瘍、圧迫する動脈瘤といった重大な疾患を除外することにあります。ですから、異常なしというレポートを受け取った時こそ、画像で見える大きな器質的疾患は否定された。ならば、画像には映らない微細な病態、つまり糖尿病性など末梢神経の虚血や炎症を考えよう、と臨床推論を次のステップに進めていただきたいと思います。次に、画像診断における正常と異常の境界領域についてです。人体の変化は正常か異常かの二択できれいに分けられるものばかりではありません。 特に高齢者では、加齢性変化と初期の病的変化が連続しており、どちらとも断定できないグレーゾーンが必ず存在します。わかりやすい例として、MR アンギオグラフィー、MRI を用いて脳血管を病出する技術での未破裂脳動脈瘤の疑いが挙げられます。レポートに血管の突出や不正と書かれることがありますが、この時放射線科医はモニターの前で非常に悩んでいます。これを動脈瘤と言い切ってよいものかと。高齢者では動脈硬化によって血管径が不正となり、一部が軽度に膨らむことがあります。これを動脈瘤と言ってよいか悩ましい画像にはよく遭遇します。もしこれを安易に動脈瘤ありと断定してしまえば、患者さんに不必要な不安を与え、不要な精密検査を強いることになります。そのため、あえて突出や不正といった形態をありのまま描写する言葉を選ぶ場合があります。こうした所見に対して、必ずしも画一的な画像フォローが必要なわけではありません。臨床的にフォローを行うかどうかは、患者さんの年齢や基礎疾患を踏まえた主治医の先生方の総合的な判断を尊重いたします。ただ、もしそもそもフォローが必要なのか、次はいつ頃に取ればいいのか、と方針に迷われた際は、ぜひ放射線科医にお尋ねください。この所見なら臨床的意義は低いです。いや、念のため1年後に、といった画像所見の重み付けを個別のケースに合わせて具体的にお答えできるかもしれません。3つ目のポイントは、時間軸の問題です。画像診断において最も怖い落とし穴は、ある時点での画像が正常だからといって、その後も正常とは限らないということです。例えば、雷鳴頭痛と呼ばれるバットで殴られたような突然の激しい頭痛を訴える患者さんが来られたとします。当然、くも膜下出血を疑って CT や MRI を取ります。しかし、出血はない。MR アンギオグラフィーを見ても、血管に動脈瘤や狭窄などの異常はない。ここで画像で異常がないから大丈夫でしょう、と断定してよいでしょうか。ここに過逆性脳血管連縮症候群という落とし穴があります。この病態は脳の血管が連縮を起こして激しい頭痛を生じますが、発症初日の MR アンギオグラフィーでは、血管の異常がまだはっきりと映らないことが少なからずあります。この疾患では、血管の連縮は末梢の細動脈より始まり、徐々に可視化しやすい中枢側の太い動脈に広がると考えられており、時間が経過してからでないと、MR アンギオグラフィーで血管の変化を捉えられないことがあるからです。また、この症候群では、くも膜下出血や拘束を伴う場合がありますが、これも発症から数日経過して生じることがあります。つまり、発症時の画像異常なしというレポートは、現時点では見えないと言っているに過ぎず、臨床症状が強烈であれば、必ず経過観察や再検査が必要です。同じことは脳梗塞。特に脳幹梗塞でも起こり得ます。MRI の拡散強調画像は、脳梗塞を超急性期に検出できる極めて感度の高い撮像法です。しかし、発症から数時間以内のごく初期や、病変が非常に小さい場合、拡散強調画像ですら異常信号として病出されないことがあります。もし、めまいや高温障害など、臨床症状から脳幹梗塞が疑わしい場合は、たとえ MRI レポートが異常なしであっても、臨床所見を優先して治療を進めてください。そういった判断が患者さんを救います。 画像で異常を認めないことを過信せず、画像所見は時間経過で変化するものであることをぜひ念頭に置いていただければと思います。本日は放射線科医のレポートがなぜ曖昧な表現になることがあるのか、その背景についてお話ししました。最後に改めて強調したいのは、 CT や MRI といった画像検査は必要に応じて放射線科医とコミュニケーションをとっていただくことで、より強力なツールになるということです。画像診断は万全ではありません。見えるものと見えないものがあり、さらに病態によっては時間の経過とともに所見が変化します。異常なしという表現は、病気が存在しないという宣言ではなく、あくまで画像で評価できる範囲での結果に過ぎません。症状や経過と合わない場合には、画像の結果を一度立ち止まって考え直すことが重要です。症状や経過と合わない場合には、画像の結果を一度立ち止まって考え直すことが重要です。もし、レポートのニュアンスに迷うことがあったり、レポートに記載されていないけれど、気になる画像所見があれば、どうか遠慮なく放射線科医にご連絡ください。患者さんの症状や経過を共有していただくことで、同じ画像から得られる情報の解像度は大きく高まります。本日の話が、CT や MRI といった画像検査の有効活用、ひいては患者のより良い治療へとつながれば幸いです。
今日は神経系の画像診断について、京都府立医科大学大学院放射線診断治療学講師渡辺啓太さんにお話しいただきました。
ラジオ日経では開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組をお届けしています。毎週月曜火曜木曜日の夜11時から第一放送で、エビデンスに基づいた臨床現場で役立つ医学薬学情報などを放送。番組情報やご利用方法はラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。これからも役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。